什么声？はい、皆さんおはようございます。今日は独立伝道会の冬季集会、本来ならば横浜の、森の家というところで、集まってするところでしたけれども、今回はコロナのためにこのように、インターネットを使って、することになりました。こういうことによってですね、初めての人たちも参加、共に参加できるという、まあ、良い点もできたということですね。聴覚障害者がいつもおりますので、手話を使って、しかも口の形を見ることは非常に大事なんですね。老教育においては長い間何十年と全く手話は厳禁だったわけです。で、普通の簡単な会話は全部口の形と補聴器の助けと表情、そういうもので読み取りができていたぐらいなんです。そのぐらい聴覚障害者にとって決定的に大切なのは口の形、それから表情とかいうことなんですね。その点を以前に何度も繰り返して言っていますが、聴覚障害者、これ、老齢の、聞くのが難しくなってきた人たちに対しても同じなんですね。目を見て、そして口をはっきり大きく言うということは非常に大事だということ。聴覚障害の教育に携わっていなければ、私も全くわからなかったことなんですが、そういうことです。で、さらにそれは手話、それと補聴器の音、そうしたものをトータルに使うことで一番はっきりときちんと分かることができるわけです。けれども NHK などでもですね、ものすごいエネルギーを出してですね、幼児からですね、幼稚園のようなところから小学校からずっとですね、発声の練習をですね、うなり声しか出ない人たちに発声練習を一生懸命にしてやっと声が出るようになっているのに、一般のこの教育テレビでも聾者が声を出すと、まあ、ちょっと変な声になるというようなことから全く出そうとしないで、健聴者が代わりに声を出しているんです。聾の人は手話ばっかりしているわけですね。足が悪かったら強く当たり前で、目が不自由だったら老眼鏡をかける、車椅子を使う、障害があることをみんな見えるようにするわけです。で、声もですね、あれほどたくさんのエネルギーを使ったのに、せっかくの声でしたらかなりわかるんですね。人によって違うんだけど。それを使わない。ということは本当に、惜しい行動です。で、その聴覚障害者の声だけはですね、ああいった放送でも、聴覚障害者の番組でも発生させようとしない。本当に、間違ってることです。本来からするとですね。まあ、それはともかく、そういったこともですね、老教育、老学校というのは県に一つしかない。現代ではもう統合されてしまったですね。生徒数が少ないから。支援教育になってしまったから、一層分かりにくくなっています。はい。それで、まあ、繰り返し言う必要があるのでですね、聴覚障害の者の教育に関わったものは、後継を発揮切り表すということのとても大事だということなんです。はい。で、それはそれとして、今日はですね、この前に違って、友であるイエスということです。普通は、こういったですね、わかりやすく、まあ、子供でもわかるようなタイトルをつけて、聖書の講義なりをすることは、特に無教会ではまあなかったように思いますですね。でも、このように、わかりやすいタイトル、誰でもが初めての人でも加わっても、そのタイトル、あ、こういうのはちょっと聞いてみようという気持ちになるようなタイトルもとても大事だと思います。神様っていうとですね、無限大なんですね。その太陽やの彼方の星、太陽の何百倍もの星を作った。ベテルギウスにしろ、アルデバーランにしろですね、膨大な大きさを持っているとアンタレスとか、そういうものを作った神様っていうのはですね、私たち人間の頭での 考える範囲内にないことは、まあ当然ですね。この頭、頭脳、DNA なんていうものをですね、神経系も全部神様が創造したわけです。天才ということありますが、神様が与えたって何もそういう天才だけじゃない。私たちの歩く能力、指、手足が動く、神経系から目から全て神様が作った。天地、万物を創造したということはそういうことですよね。だから、私たちはみんなですね、歩けることも、指が動くことも、食べることも、目が見えること、みんな天意の才を与えられた、一種の天才を与えられているということでもあるわけですね。天からの才を与えられている。まあそういうことでありますから、非常に大いなる存在であるから、すべてのものを見て、すべてのものを、しかも愛を持って関わってくださる。完全な力と、完全な愛と、完全な美。真善美と。これはプラトンが言って以来ですね。一番大事なもの。これはキリスト教にとっても同じですよね。真実、真理である。良きこと。ですね。あらゆる意味で良いこと。美しいこと。マザー・テレサが最初に出された本の中に、Something beautiful for God. Something beautiful for God というですね、イギリスの人が書いた本。私は40年ぐらい前にそれを、インターネットはなかった時代ですが、取り入れて、非常にその、彼女の祈り、その他の直接の表現ですね。まだ日本語の訳もできなかった時代ですけれども、とても印象に残って、未だに覚えているわけです。その言葉とともにですね。Something beautiful for God. それがマザー・テレサのいつも心にあった言葉だということです。Something good for God. Something good for God. じゃなくて、あえて something beautiful. 何か美しいことを神様のためにというわけですね。良いことであっても何かあんまり美しいと感じないことは、これはいろいろあるかと思うんですね。そういう意味で、良きことは本当に霊的に美しいことにつながっているということです。まあ、それは、目に見えない美しさというものがあるということを知ってたら自然にそうなると思うんですね。神様はそういうふうにですね、どんな弱い人の隠れたところでも小さな良いことでも、あるいは非常に他の人には言えないような苦しみや悲しみもみんな神様だけは知っていてくださる。全能ということはそういうことを全部含めているわけですよね。一つ一つのここにも花が置いてあるんですけども、葉っぱにしてもその内部の構造にしても細胞にしてもですね、ものすごく複雑な反応。これも全部神様が通じて今も支えておる。化学反応、あるいは、太陽と地球、その他すべてのものがある法則で引き合っている。万有引力の法則自体も神様が作った。ありとあらゆるものを神様が創造したと。いうことを思ったら、人間なんて本当に小さい。無限に小さいものです。神の全能、無限大のものと比べたら、無限大の無限の広さの深さの愛と比べたら、人間の愛なんてゼロに等しい。こういう言葉も、以前にも何度か触れたように、パンセ、パスカルパンセっていうのは単に思う、考えることという意味ですね。普通の動詞でパンセというのは普通の思う、考える、シンクにあたることですよ。パスカルが、黙って書き続けていたもの。その中で、天才的な物理学者でも数学者でもあるということでですね、非常に、理性的な書き方で印象的ですけども、神の無限大に比べたらいかなる有限も厳密にゼロになるという言葉。私も、もう40年、50年も前にパンセを読んで以来忘れることはできないんですね。神様に比べるならばですよ、どんなに良い人もみんなゼロに等しい。それはエフェソ書の手紙の中にも、エフェソですね、手紙の中でも、あなた方はみんな死んでいた。死んでいた。本当の良き真実、 神に比べてゼロに等しい、死んでいたんだと。それをパスカルは数学者、物理学者であったから、そのように厳密に神と比べるならば、いかなるものもゼロに等しいと。あらゆる美しいものを神の無限大の美しさから、それを取ってきて、神が与えたものが、一つ一つ花や、その他の景色の美しさ、美そのものは神が持っている。美そのもの、美というイデアっていう、これはプラトンがそういう表現をしましたけど、それはもう神様、美のイデア、善のイデアでも何でもそうですね。イデアっていうことは、もともとエイドというギリシャ語の古い形で、見るということが来てるんですね。見られたものと。出る目で見たら、みんなこれ本当に美しいものも清いものを、良きことをみんな神が持っておられると。そのある部分、ほんの極めて一部分をこういう花や様々に与えている。人間にも与えていると。だから、詩編の作者はですね、そのプラトンが言うよりもはるか前から、すべてのことを神を称えようと、と言ってるわけです。人間の美しい人が称えるとか、人間が作った美しい曲を、あの人は素晴らしい天才だと言って、人間を称えるのではなく、そのような天才を与えた神を称えよう。これも驚くべき発想ですね。普通だったら、金メダルをもらったとか、ものすごいピアノをモーツァルトように、一回聴いただけで白い布をかけてパーッと弾けたと。聴いただけですぐに風潮を弾けたとかなんて聞いたら、全然別の人間だと思うようなことです。それで、ベートーベン、モーツァルト、バッハと褒めちぎるということが起こるんですけど、本当のキリストの精神、あるいは聖書の精神はいかなる人間をも賛美しないと。それは、そのモーツァルトも、ベートーベンも、バッハも、みんな神が与えた能力のほんの一部を表しているに過ぎないからですね。だから、詩編でも3000年ほど前から、神を称えるハレルヤという言葉が、ずっと詩編の最後のところには繰り返し繰り返し重ね合わされるように、いわば波動のようにずっと押し寄せてくるように、ハレルヤ、ハレルヤと見せておるわけです。様々な苦しいことも、その背後に神様の愛があると信じていけばですね、これも感謝だというふうに自然に出てくるというわけですね。パウロが言った、いつも感謝せよ、いつも喜べ、いつも祈れ、いつも、言語ではパスという、リスベットということが入っているので、オールタイムです。すべての時において感謝をする。すべてのことにおいて喜べ。ということはできこない。ということですけど、すべてのいろんなことの背後に神様の愛があると。必ずやその愛があって、それを表すために神様は様々な災害、苦難も与えてるんだと。本当に信じることができたならば、私たちもそれをも喜ぶ。背後の神様の約束を信じて喜ぶ。ということが少しずつでも可能になっていくということだと思います。で、そういったいろいろなことですけども、その神様からのご意思、神様が良いご意思でもってされているということは分かると、それがその人は神の友だと。今日のところ見ていただいたら分かりますが、15章、ヨハネの15章のところでですね、15章というと、1節から10節ぐらいのブドウの木の例えがはるかによく読まれて愛されていると思います。ブドウの絵を描いて、そしてブドウの木につながるという表現ですね。私につながっていなさいという訳になっていますが、目のですね、メノという言葉はたくさんヨハネ福音書に書かれてあって、英語で言えば、abide in me、remain in me です。とどまれというのが本来ですね。我が家にとどまれと。おれと。このヨハネでも、重要書の9節だけは、我が愛にとどまれという訳語にしていますが、つながるとどまれ、全部同じですね。メノという言語ですから、remain in my love。イエス様にとどまるということは、すなわちイエス様の愛を信じてそこにとどまる。どんなに愛がないと思っても、なおし、だからこそ信じる。愛が見えない、見えるような形では現れない。だからこそ見えないものを信じるものは幸いだ。というふうに言われておるところです。で、その後、 そのように語ったのはイエス様の喜びが満たされる。別のところであの平和という言葉もそうですけれども、エレーネ、その背後にあるヘブライはシャロームですよね。シャロームは、この動詞形の形は前からも繰り返し言っていますが、神殿が完成したというシャラムというところに使われる。もともとシャラムというのは完成すると満たすというところがある。シャロームって満たされたという意味があるということを本殿から言っている通りですけれども、それと同じようにイエス様のシャローム、エレネ、平安を与えると言われたように、ここではイエス様の喜びがあなた方のうちに留まるように、溢れるようにと。喜びや悲しみ、いろいろあるけれども、イエス様が悲しんだその悲しみ。愛する同胞たちが滅びに向かっていっている、そういうことを悲しむ。自分が苦しいから悲しむんではなくて、周りの人たちが間違った方向へ行って、ていくことを悲しむ。イエス様の喜びはいかなることがあっても不思議とですね、その背後の喜びの源泉である神様を見て喜ぶ。イエス様の平安はいかにですね、この世が戦争が起こっているただ中にあってもイエス様はその平安を与える。あるいはステパノがそれを表したですね。石をつけて憎しみのあり殺そうとして実際に石組みになってそのまま死んでいったと。それでも天が開けたと。イエス様の平安をもって彼らは何をしているかわからないのですと。彼らを許してくださいと祈って死んでいったという。そういうふうにどんなに混乱があってもなおかつ与えられる不思議な平安が主の平安だということを聖書は知らせてくれております。そのようなことがここで書いてあったことです。その後から、私イエス様があなた方を愛したように互いに愛し合う。祈りは愛だと。イエス様が敵を愛せ。言ったのに、実は迫害する者のために祈りと重ね合わされた。これはヘブライの聖書でよくある一種の平行法ですよね。ユダヤ人。詩篇は大概平行、ほぼ同じ言葉を並行しておいて、より内容を浮かび上がらせ、立体的に迫ってくるようにする。敵を愛せだけを見てですね、こんなことできるはずがないってよく言われたりしますが、それはこういった並行法を知らないからですね。迫害するため、もののために祈るとすぐに合わせて、すぐ後に置いてありますが、愛するとは祈ることだと。その悪い心の人が良い心になるようにと祈る心が愛であるから、これは誰でも本来できること。キリストを信じて、あ、自分は神様から罪がたくさんあったのに許していただいたという実感を少しなり持ってならば、悪い心で言う人も、ためにも祈ることはできる。好きになると全く言ってないわけです。そもそも好き嫌いだなんていう感情は消えていくものですよね。イエス様が心に住んでくださったら、だんだんと消えていくと。人間はこういった生が罪人であるからなかなか消えないという場合もありますけれども、イエス様の愛が、聖霊が済むと次第次第に、あの人は好き、あの人嫌いだなんていうふうな低い感情が消えていく。嫌いな妙なことを言う人のために、あ、祈る相手を与えられる。祈る鍛錬だと。祈れば神様は聞いて適切にあの人にしてくださるだろうと。というふうに信じるわけなので、互いに愛し合いは、すなわち互いに祈り合いと。その後でですね、出てくることです。この前置きの時に長くなりましたが、命を捨てることはこれ以上の、愛はないと。ですけども、それを命じることを行うならば、あなた方は私の友である。こういうとこあんまり利用されない。こう見たらびっくりするわけです。命を捨てる。その通り命を捨てなんだら友と言えないのか。なんて思ったら、これちょっと置いとこうと。命やら捨てられるはずがないではないかと。簡単に。でもそこで止まってしまうから、ぶどうの木のところはもうたくさん数限りなく読まれ、引用されて愛されることがない。ここはちょっとほとんど深いつながりで言われているわけですけども、ここはちょっと置いとくと。 いうことになってしまいますが、実はその後をきちんと読まないからですね。この15節です。私はあなた方、デューロス。これは本来奴隷ということはですね、現地語である。しもべと言ったってピンとこないわけです。しもべ。ですよね。何しもべとどんなのかと。下僕とかいわゆる召使いようなものかと。まあそういう仕事もしたり、これをドゥーロスは、昔のローマの社会にはたくさん奴隷おった。戦争で勝利するたびにたくさんの捕虜を連れてきて、ちょっと豊かな家みんな奴隷が、一人や二人でたくさんおった。今のように、この電気機械がないわけですが、みんな人力でするわけですね。物を運ぶでも作るでも洗濯でも調理でも。私はあなた方を奴隷、まあ奴隷とは呼ばないと。奴隷は確かにその主人が何を考えているかわからない。言うた通りにしなかったけど、なんでこんなことするの？意味は尋ねたらしばかれる。しもべは主人が何をしているか知らない。けれどもですね。あなた方を友と呼ぶ。友という言語はフィロスですね。フィロス、フィデオを愛するから来ている言葉です。この友という漢字はですね、これは昨日、漢字の語源の絵で示した通りです。友というのはですね、手の象形を重ねた形から来ているわけです。手を重ね合わせているというのは、両方並べているというのは、手をつなぎ合う。中国の遥か昔の人は、この友人の友という字をですね、手をつなぎ合うという心から、これは友だと。法友と、法という字も同じように見せますが、次のところは、英語のフレンドという、フロイントとかですね、ドイツ語。フレンドは、フリとかプリというのは、古い昔のですね、古代の言語、プリというのは、やはり愛するということが来ているということは、詳しい英語、なりドイツ語の語源辞典で見たら、どこでも書いてあることですが、フレンドですね。フレンドということも、実は、はるか昔の愛するという言葉から来ているわけなんですね。まあ、そういう友ということは、いろんな外国の言葉でも愛ということを当然つながっているわけです。けど、日本は別ですね。友。友っていうのは、共にある共同の共という漢字を当てたり、友人の友を中国の字を両方当てたりします。要するに、友達の友と共に行くって同じなんですね。日本語では同じなわけです。で、別の意味があるから、中国語のある意味では、共同の共を挙げて友人の友を当てるだけのことですね。友っていう言葉が初めからあったわけです。ひらがなの文字もはるか後に、中国からの文字をもらってから、あ、これは友と友人の日ね、友というの当てよう。これ一緒だから共通の日を当てようとしただけです。で、まあ、それが一になりましたが、だからこのところは肝心なところは、何をしているかは知ったら、知らせてもらったらそれが友に呼ぶと。要するに、神様、イエス様がですね、本当の真理を私たち告げられた。信じて受け入れた時から神様、イエス様の友になるということです。ですね。命を捨てて初めて友になるって誰が友になるかと。ほとんどそのないわけですよ。昔の殉教者。昔は信じて、殺されたものを信じとしておったけれども、それでなければ友でないなんて言ったらですね、現代のクリスチャンたちほとんどそうでなくなるでしょう、おそらく。私だって殺すぞと言われて、ほんのことを言われたらですね、それはもう耐えられないかもわからんです、戦前のように。天皇は普通の人間と同じですと言っただけで、重罪人としてしばかれて殴り蹴られて、本当に、江戸時代なんかであれば、大分の仏釣り、大分の中に掘り込まれて、また引き出して、また、掘り込むとか。そういう恐ろしいこと。島根の行くときに、もう、山の峠のところ、峠ではないんだ、峠という名前ついてますけど、そこで本当にですね、氷につけて、また引き出して、 氷に冬の寒いと氷とまた引き出す。死ぬまでするとかいうふうな、それとか立ち上がることも、寝ることもできない四角形の箱に入れ込んだまま、さつまいもで掘り込むと。ずーっと耐えられなくなって死んでいくまで、そういう拷問に合わせるとか。とにかくそんな目に合わせるということになったらですね、とっても耐えられないではないかと。それが耐えれて、なおかつ私はキリスト者と言い続けた人、本当に神様から聖なるよ。非常に深い具合で私たちが受けているはるかに比較になるぐらい豊かな度合いで受けたからでなきゃとてもできないことだと思います。そういうことで、この前半のとこだけを見たらですね、神様の友、イエス様の友なんて誰もなれないぞと。けれども、後の方ですね。一つのところだけ取り出したら分からなくなってことは、私はあなた方を友と呼ぶ。それは、父なる神から聞いたことをすべて知らせた。それをですね、神からのことはして信じて受け取ったらですね、神の友になるという。そういうことで、アブラハムもですね、神の友と言われたわけです。アブラハムは神の友。別に神様のために命を捨てたわけじゃないけど。アブラハムはどうして神の友と言われたか。それは神様が、あの地へ行きなさいと。父と蜜の流れる地へ行きなさいと言われたら、それまでの距離、様々な親しい人、いろんなものを捨てて、そして旅立ったと。神様が言われたこと、これは真理だと。信じて受け取った人、それ以後も疑うこともあったけれども、また信じていこうとする、ついていこうとする。そのように、神様が言われたことを知らせてもらって受け取った人は神の友になる。そういうことで、この聖書の言葉をですね、あるいは祈りの中で、何時の罪許されたりと、私が初めてキリスト教なるものを知った時には、その御言葉が心に深く沈まって入ったわけです。で、その一点で私はキリスト教になったんですね。それまでの方向を根本から変えて、これは御言葉を伝えたいと、自然にその気持ちが起こったわけです。その初めての本、まあですね、無教会の柳原の本であったために、ただ一冊の数ページ、ほんのわずかの行でよかったわけです。人が根本から改心するために様々な本を読む必要、本来は全くなくて、昔はそうですよね、文字通り。本なんてなかったんです。読める人もほとんどいなかった。ヤコブもペテロもヨハネも漁師だった。文字を学ぶような機会はなかったはずです。それでも深く悔い改め、それは、イエス様の聖なる霊を注がれたら、学問なくても、経験なくても、外交旅行行かなくても、本当の神への方向転換がなされるということを、聖書自体がはっきりと示しているわけです。このことですね、神様の英知、真理が示されて、受け取ったら神の友になる。私たちはみんなそういう意味では神様の友だと。そして、この前も言いましたけど、神様の愛と真実とその全能が創造したのがこの自然の様々なものですね。遠くは大空の彼方の星々、天体、大空、雲、あの美しい夕焼けも黄金の輝きを流れ沈んでいく太陽も、全部神様だと。ここの花も、草の葉っぱの一枚も、それも、神の全能と神は愛なりという単純な御言葉を本当に信じるならば、この葉っぱの一つ一つも愛も夕日も夕焼けもみんな深い愛から作られたと。そのことを本当に信じて受け取ったら、それもまた神の言葉を受け取ったことになる。植物や自然を通して。そういうことからも神の友になる。ということになるわけです。神の友としてくださるためには、そのようにいろんなこと、様々な、例えば体の障害やり、知的な障害があっても、これも神様が背後になって、深い私たちは分からないけど、ご計画によってそうなさってるんだと思えばですね、そういう人が一層ですね、神様に導かれると 祈る気持ちになるでしょ。だけど神様知らなかった、あの人は全部何もできんないとダメなんやと思って、あまり帰りもしない、心の中でもほとんど何も残さない。けどさっきの失われた小さな羊の話もありましたけども、神様は愛というのはどんなに人が見捨ててもなおかつそこを深い心で見ようとする心であるならば、そういうことを分かったということをまた神様のご意志が分かったことなので、神の友に来ていただけると、そして聖なる霊が注がれると、そのような気持ちへと少しずつ導かれていくということですね。でその神様の英知、真理を分かったとは神の友になるっていうのは別のところでも引用ありますので、知らせておきます。これはインターネット、コメント欄ですね、スカイプのコメント欄に、示しますので、チャットと、チャットっていうのはおしゃべり、ペチャペチャというところから来た言葉ですので、あんまりいい感じの言葉じゃないとして、コメントというふうに言っていますが、まあ、このコメント欄見ていただきますと、ソロモンの知恵と訳されています。ソロモンの知恵、これは外典、続編ですね。旧約聖書の続編にあります。この続編っていうものを外典としてですね、プロテスタントでは全く軽視してきたところがありますけれども、新聞いっぱい読んだり、雑誌読んだり、テレビを見るより、はるかにですね、深い真理、様々に書かれてあるもので、そういう意味では、テレビ新聞なんかを読むよりはですね、はるかにこの、旧約聖書の続編、2000年近くもずっと続いてきた書物でありますので、この方に、はるかに価値があるということですね。そこでちょっとだけ書きました。今日の感じ。知恵。ここで、知恵ということもですね、日本語では、知恵の技とか、知恵をつけてやれば、ちょっとぐらい嘘をつくように平気になるようにしやろうと、の風にも使うから、知恵という言葉はですね、あんまりこう、レベルの高い内容を必ず持っていないんですね。本来は英知と言うべきです。比叡山の英。この英が難しいから、この知恵に優しいにしていますが、この英知、比叡山の英は難しいですよね。で、これは、目というのが下にあるわけ、左の。で、谷。谷の下に目というのがある。で、これは、深い谷のようにですね、鋭く切り立ったところからずっと見抜くと。そういう谷をえぐるように深く物事を見ると。まあ、そういうことから、この知恵の H という言葉は、本来は H というべきですね。漢字に直してやれば。では、知恵の書というと、なんか知恵かと。知恵の若、知恵の表層、まあ、そういうね、浅い意味に取られがちです。で、ここで、ソロモンの、まあ、だから H の書と本来は訳すべきと思いますが、で、この中に、7章の14に、H は人間にとって無尽蔵の宝だ。これは神そのものがこの H とも言われているからですね、神言の中でも。それを得る人は神の友とされる。で、その H が与える教えによって高められていくと。ここでもですね、神様からの H、真理を得た人が神の友になる。それは神の言葉を信じる。これ本当だと信じた。それも H ですよね、H から来た。これ本当に素晴らしいものだと思えばこそ信じるわけです。それから同じソロモンの知恵の7章の27では、H って見かけますが、H は一人であっても一人では全てができる。自らは変わらずに全てを新たにする。よよ、永遠にわたって清い魂に移り住み、神の友、と預言者を育成するのだと、こんな風にですね、神の友とは神様から示した真理を受け取った人ということなんです。 その英知によって神の友はますます一層育てられていくと。で、その英知に満ちた神様の真理がぎっしりと書いてあるのはまさにこの聖書であるから、この聖書を信じて神の言葉として本当に受け取った人みんな神の友だと、ということになるわけです。で、そのように本当に神の友になれば、聖なる霊は一層与えられ、その聖霊がかさまたこの英知の元になっておる。そしたら力とともに与えられていく。その力を十分に与えられた人はまさにですね、殉教のように命まで捨てたり、命をかけても友のために働こうとする人たちを、この世の中に生んできたわけですね。それは神様が特別に、例えばモーツァルトにして与えたように、みんなある意味では何らかの音楽を感じる能力を与えられて、天からの天使、天一種の天使を与えられて、猿とか犬は与えられてない。これはですね、犬も数々ある、馬と犬は非常に賢くて人間の目を見てわかるというようなことを言われたりするわけですけど、だからといってですね、綺麗な犬を見て馬が感心して見てるとか、とか聞いたことないですよね。賢い犬もいっぱいおるけれども、美しい夕焼けを見て、ああ、綺麗なぁと言ってる犬なんか見たことないですよ。まあ、牛なんかは音楽聴かせておったら血がよく出るとかですね。まあ、俺はどれだけ古そう、実証的なデータがあるのかわからないですけども。まあ、とにかく人間みんなそういう能力を与えられてるけども、特別に与えられる人は、やっぱりモーツァルト、バッハ、ベートーベンのような人ですよね。と同じように聖霊も信じた時にすでに与えられて、イエス様ということができたら聖霊が与えられた。でもその聖霊の与えられ方はパウロのように霊的に非常に高い第三の天というところまで語ることのできない言葉を聞かされたというようなこともあり、ダンテなんかそうですよね。当時の科学技術やら社会的な問題やら男女の問題やらですね、キリスト教の真理や奥深い神秘やら瞑想の深い、いろんなものを全部込めて、しかも完全な因を踏ませてですね、産業産業に、1万何千、4千号も5件も、ずーっと書き続けた、まあ永遠にもあれの同じもの出ないとも言われたりする。それに特別にですね、広められている過程、そこに、煉獄であれば次々高いところに登られ、しばしば音楽が共に、音楽と共に上に登っていくというところもあります。非常にダンテはですね、政治家でもあったわけですけども、とにかく非常に多様な霊的才能を与えられた人であったんですね。音楽の多様さ、絵画や政治や経済や瞑想や。で、天国にはこのバラの花を置いて、その深い、バラが多様な花びらあるように、そのバラの花の中にだんだんと入っていくような感じになっていますけれども、そういうことで、深いその祈りの世界をも知っていたと。まあ、人によって様々な与えるも違う。信じた時にただイエス様と祈りの時に言うことができたら、すでに聖霊を受けている。聖霊によらなかったら、神様、イエス様と呼ぶことができない。これもはっきりパウロも啓示を受けて言ってる通りです。そういうことですので、私たちも、この誰もが神様の友と、そして、その共になってくださると、共にいてくださる。聖書の中でも、イエス様が復活をしたときに、エマオ途上でのキリスト、の記事が書いてあります。復活をしたイエス様がふと気がつくと、そばを一緒に共に歩いてくださっていたんですね。イースターの時にはいつもそこのところを読んだりします。復活したイエス様は以外にもペテロはヨハネ、ヤコブが十二弟子じゃなくて、名も書いてないような弟子に現れたんですね。共に歩いてくださった。前からの友達ように。 そしてその二人が話し合っていた。十字架で殺されてしまったと。そういうことで、ずっと語りかけて、旧約聖書、聖書のことと示したと。旧約聖書はすべてイエス・キリストを指し示すということですけれども、そのように旧約聖書をいろいろと説明されたと。そして通り過ぎていきよったら、弟子たちはこれは普通の人でないと、ひらめいて、無理やり引き止めたと。なおも通り過ぎる。そうして一緒にパン、咲いていたら、パッとそれが目を開けて、復活したキリスト、イエス様だと。という記事があります。こういうことも2000年前だけに起こった。特別にその時に起こった。とだけ思う場合が非常に多いと思いますが、聖書の記述っていうのは、ある人だけに起こるようなことは書いてないんですね。大体によって。私たちもまた、ルターが言ったということを私も50年以上前に聞いて驚いたことがあります。キリストを信じる者は小さな小さな規模であっても小キリストだと。確かにですね、キリストが様々な人を見抜いたのに、キリストを私知らされるほど世の中が見捨てるような人をも何か大事なものだっていうふうに自然にそういう気持ちになっていくわけです。私も高校の教員になって、中間、昼間の公立の定時制というところ、これ全国的にもごくわずかだったわけですけど、そこに行って4年間、本当にそこで初めて働きながら学ぶという人たちが非常に真剣に学ぶ人はたくさんおる、本当に驚かされた。私自身も他の人みんなアルバイトをしないときにも、どうしてもアルバイトしないといけないとか4年間ずっと続けたわけですけども、自分が夜間に来たのは、家が全焼してしまって、弟を高校に入れるお金もないと。それで私は、この働きの学ぶ昼間中間の定時制に来て、そしてその働きとお金を弟に回して、全日制に高校に行かせたんだと。その人はクラスの委員長をしておった人ですけども、そういうことを聞いてびっくりしたが、未だにもう50年以上前ですけど、覚えてます。とっても勉強姿勢も熱心だったわけですね。ところが、まもなく病気になって、それきり、そんな彼女はまた中退せざるを得なくなったということにまた驚かされたわけです。でその他にですね、いろいろ私も本当に、その初めての学校で驚かされたことでした。大方は、市内でなくて山間部の方々ばっかりです。ほとんどが山深い。時々、県外に移動して遠足とかでバスに乗っていく。あの山の遥か向こうのあそこにあの子だ、あんたの家あるなとか言うの話でバスの中で、もう遥かとこに見えない山の遥か。そういうところの山からいっぱい来てたんですね。で素朴で。普通の平地に乗ったら普通の全日制行くところを、そういう学校へ行く習慣がなかったから、もう中学で行った。でも働きながら行くところあるんだ。しかも高校出られるんだということで、そういう、もう、私はいつも昼間全日制変わったけど、やっぱりどうしてもですね、周りの人たちが関心を持てない、最も低く評価しているところ、自然に行こうと。行きなさいという声を、まあ、聞いたということですね。それでそういうふうに変わって本当に驚かされたということです。はい。で、それぞれの人はいろいろな力、能力を与えておられるけれども、それをみんな見抜く力も神様が与えてくださる。神様を信じたら見抜く力も、それを何にも顧みなかったこの一つ一つ小さな植物や小さな人間も小さな出来事もとても大切なものというふうに感じる。これも神様の聖霊の力であって、私もそんなもなかったわけですので、そうしてくださる。それに神様のご意志がわかるようにしてくださる。それは神様の友だと。誰でもキリスト様を信じたら次第下にそのようにしてくださるってとってもありがたい感謝のことだと思うんですね。苦しい運命になる方々、生まれつき目が見えなかったり、足が動かなかったり、立ち上がれない方々、そこにも特別なまた恵みを与えるという、 まだ与えられてない場合でもそれを信じて歩むということ、それが神の友として歩むという歩み方だと思うわけです。はい、それでは今日はこれで終わります。